さあ今日も文化資源活用課オリンピックパラリンピック推進室のこの方をお招きしました。上原真理子さんです。真理子さん、天弁の
せん、せんべの
せん、しのにめでふりげ。
わお、明けましておめでとうございます。
今モンゴル語で言って日本語で返される同じ意味の言葉でしたけれどもね。
しのにめでふりげ、
はい、しのにめんふり、これが明けましておめでとうございます。
いやー、いきなりみのりさんからモンゴル語で言われると思ってなかったからみのりさんの方がモンゴル語うまいですね。
本当ですか？
素晴らしい。
そう、母国語でね。
そうですね、
新年のご挨拶されるととても嬉しいですね。
そう、とても嬉しくて今すごいドキッとしました
さあ明けまして、はい、今年は寅年。
そうですね。
ですね。実は、
強そう。
モンゴルでも、今年は寅年に当たるんですが、実は、モンゴルはまだ、お正月が来て、は
い、まだ来てません。
ないんですよね。
そうですね。
だから年まだ明けてないという。
明けてないです。
すごい。
まだ、牛年ですね。
不思議な時差がここに。
そうですね。
あるわけですね。
はい、毎年、お正月って、はい、旧正月って2月にはなるんですけれども、で、この時期になるまで、例えば1月の、はい、生まれた子供とかを、はい、もう牛年になるんですよ。
まだ年明けてない、
明けてないので、
そう
で、今年はお正月は2月の1日なんですけれども、はい、毎年旧正月の曜日、日にちが変わるんですよね。そうで、今年は非常に早くて2月の1日ということは、はい、春が早く来るんじゃないかなって思うんです。そう、お正月になると、はい、春が来たっていうことなんですよね。はい、
昔は日本でも1月1日を迎えると一斉にみんな一つ年を取る。だから、お正月のことを別にお年取りと言ってたんですって。
はい。じゃあ、モンゴルはちょっと遅いんですよね。そう、モンゴルは本当に同じく、お正月になったら一斉に一歳年取りをって考え方ですね。そこら辺は一緒なんですね。
ですね。
はい。
さあ、今年も様々なモンゴルのことを教えていただこうと思うんですが、
はい、
日本のお正月の話をしますと、
はい、
1月1日が元旦と言いますね。
はい
はい、元旦っていうのは、明けて午前中だけが元旦なんですね。
は
い、で、元日というのが、はい、これがお正月、はい、1月1日のことなんですけれども、はい、で、この、1月の1日から大体まあ3日間かけて、
はい、
おせち料理をね、いただくんですよね。
そうですよね。
はい。
はい、
日本ですと、かまどの神様を、に休んでいただくと。
はい。
いうことと、あとは昔は、ほら、いろりでくべていたので、
はい。
そうすると、煙立ちますよね。
ああ、はい、そうですね。
せっかくお迎えしたお正月、はい、お正月様って神様のことなんですけれども、
はい、
が、いぶされて煙だろうと、
は
い、いうこともありまして、
はい、
神様におもんぱかって、
はい、
っていうのと、あと、女性も休まなきゃと、
はい、
いうことで、
素敵、
はい、
うん、
まあ、なんだかんだ言ってみんな忙しいんですけどね、お正月の間もね。
はい、
ということで、おせち料理を、はい、事前に用意して、それを三が日はいただくと。
ああ。
ということをしたんですが、そんな何かこう、伝統食のようなものは、モンゴルではどんなものがあるんですか？
そうですね。全く同じくて、
はい、
おせち料理というか、事前に本当に皆さんのよく耳にした坊主で、
はい、
おまんじゅうみたいの、はい、ご飯を事前にもう本当に何百個とか何千個を作って凍らせて用意していくんですけれども、
はい、
その他に日本で言えば例えば年越しそばとか、はい、あとお雑煮とかよくあるんじゃないですか、
はい、
でモンゴルのもやっぱりお正月に欠かさないのはビレース、ビレースっていうご飯があるんですけれども、
ビレース、
ビレース、
まずそれはご飯ということは
ご飯にもなりますし、はい、おかずにもなりますっていうのはですね、はい、日本人の大好きのご飯、
はい、お米、
はい、炊いて、熱いうちに中にバターお砂糖であとは干しぶどう入れて混ぜるんです。
マリコさん、バターライスが好きな方はいらっしゃるんですよ。
ああ、じゃあもう持ってこいって感じ。
ただそれはお砂糖ではなく、
はい、
ちょっとこう塩味が美味しいっていう。
あ、
だからお砂糖をご飯の中に入れてっていうと、炊き込みご飯の時に少しちょっと甘み足すのに砂糖入るかもしれないけれども、
はい、
それ以外でっていうとなかなかちょっと、でしかも干しぶどうって今おっしゃいましたよね。
そうですね。
小豆を入れることはあるんですよ。お赤飯で。
そう。もう本当に見た目で私はそれを、日本に初めて来た時に、
はい、
お赤飯があるじゃないですか。
ええ、
あ、ビリースじゃと思ったんですよ。でもいや本当に見た目はそんな感じなんですね。は
い、甘くなくてびっくりしたでしょ。
そう。でもみのりさん、はい、日本料理ってよく醤油とかあとみりんお砂糖とかよく入るじゃないですか、
はい、
なので日本人にも口に合うと思います。
甘じょっぱい感じ。
しょっぱくはないかな。
しょっぱくはない。甘い感じ。
甘い感じ、
ね、でもバター入ってる、ね、
程よい。そう、バター入ってるからとても
風味が、
そう、冷たくても美味しいです。もう本当に各家庭にお正月に行った時に、
はい、
テーブルの上に必ずビリースがあるんですよ、うん、
これねマリコさんから以前も伺って、
はい、
いやいやそんなどんなものなのって思っていろいろ調べてみたんですけれども、
はい、
日本人の私たちが思い浮かべて一番近いのは、
はい、
ライスプディングだと思うんですよね。これ実は、はい、ヨーロッパですとか、
はい、
あとはアジアの国々でも同じような、
はい、
ちょっと名前は違うんですけれども、はい、同じような料理がありまして、
はい、
その場合にはバターも使うんですけれども、
はい、
牛乳ミルクも使うんですよね、
はい、
ミルクで炊いて、はい、多くの場合で、
はい、
そこに、干しぶどうなどなどドライフルーツですとか、
はい、
あとはシナモンですとかクローブで、
はい、
ちょっとこう香り付けしてあったりとか、はい、それぞれの国で違うんですけれども、
はい、
多くの場合大体甘いですよね。
もうでもね本当にこのビリースは、
はい、
もう本当に 100% 日本人は食べられると思うので
本当です
そう、ぜひみのりさんも作ってみてください。本当に簡単ですよ。
そう、レシピもあるのでちょっと作ってみたいと思います、
はい、ぜひぜひ、はい、おすすめです。
はい、で坊主はね、はい、蒸し餃子といいますか、
そう、
小籠包のような、ね、もので、
そうですね、
これは非常に美味しかったですけれども、はい
はい、であとやっぱり日本は、はい、お正月って恵まれてるというか、
はい、
とても暖かい国なので、ま、静岡はね特に雪とかも降らないし、はい、とてももう天国だと私は思ってるんですけれども元旦マラソンとか島田にもありますし、
は
い、すごい素敵だなってすごく思います。モンゴルはやっぱりマイナス30度40度の国だからそう、はい、そういう特別のがないですけれども、本当にそうやって家族みんなで集まって、
はい、
お料理を楽しめるっていうのはお正月なんですね。あとはやっぱりテレビでお相撲を見たりとか、
はい、
日本のお正月はとっても素敵だなって、はい、毎年毎年思います。
いや、ベレスちょっと一回いただいてみたいなと。
じゃあぜひ、
はい、
作ってきます。ぜひ皆さんのビレースっていう検索してみてください。
はい、さっきはですねなかなか出てこなかったのでキーワードを増やして、はい、モンゴル、
そう、
お正月、
お正月、ご飯、
ご飯、
干しぶどう
で調べたんですけど、
はい、
結構作り方としてはそんなに複雑ではない
ん
です
よね。全然本当に皆さん本当に試して茶碗に少しお米を入れて、はい、本当にほんの少しバターとお砂糖と干しぶどう入れて混ぜるだけで本当に好みの味をつけれると、本当にそれだけなんですよ。
うん、
とても美味しいです
という、ベレスお届けしましたけれども、
はい、
さあ、日本とそしてモンゴルはいろいろとねちょっと違うところがありますので、改めてちょっとデータにしてね、はい、モンゴルについて今日はお伺いしようかなと思うんですが、
そうですね、はい、少しあの面白いデータとして、はい、あのちょっと調べてきました。
お願いします、
は
い、
でモンゴルの面積の大きさは、はい、アジアでは第6位、世界で18位になります。
はい、
はい、内陸国の中でも第2位になりますね。あ、面積はとても大きいんで、
はい、
で独立した国の中では一人当たりの面積は世界で第1位になるんです。
あ、
はい、でウランバトル市はなんと世界で一番寒い首都です。
おー、なるほど。
そう、1年間の平均摂氏温度がマイナス 1.3 度です、うん、そう、寒いですね。
寒い。
でモンゴル帝国は人類の中では第一位にはなる大きな帝国です。あ、
そうですね。
そう、で天気は1年間では平均257日は晴れてるんです。
そうなんですか。
そう、ほぼ晴れてる。
本当ですね。365
日。3分の2ぐらい晴れてる。
いやー、そうですか。晴天率が高い。
そうですね。だから私たちはやっぱり、雨は非常に喜びます。
はい。
そう。
いい香りがするんですね。
いい香りするんですね。もう本当に夏の雨の、上がった後の、はい、匂いって何とも言えないですね。言葉ではやっぱりちょっと表しにくい。
はい。
はい、さあ、次はモンゴルの砂漠の大きさは、はい、世界で第5位、アジアでは第1位です。はい。で、モンゴルといえばやっぱり草原のイメージがすごく大きいだと思うんですけれども、ね、3分の2ぐらいは砂漠なんですよね、実は。
はい、
南の方ですね。はい、標高平均は1580メートルです。世界では一番高いところはある国の一つです。
はい、そう、先ほどのいい香りのする雨の秘密もここにあるんですよね。
はい、
高原植物ですとか、あとはハーブがたくさん、
そう、そうです、
生えていると。
生えてたくさん、はい、
自生しているそうなんです。
そうですよね。本当に本当に足元を歩いていくといい香りがしてくるんですよね。夏は本当に最高です。
はい、
さあ、あとはモンゴルの淡水の 70% を有しているフブスクル湖。
はい、
前回は去年フブスクル湖についてはちょっとお話ししたんですけれども、はい、実は淡水の 70% を有しているなんですよね。で、世界の淡水の 0.4% がここにある。アジアでは2位になります。
はい、
そう、1位はバイコル湖なんですね。
あ、
そう、フブスクル湖は北の方に位置して、バイコル湖と近いなんです。
あ、そうなんですね。
そう、透明度が世界でも2番になります。う
ん、バイカル湖といえばバイカルアザラシ。
アザラシ、そう
ですね。アザラシさんって大体海にいますけれども、
はい、
淡水に住む唯一のアザラシなんですよね。
そうですよね。
可愛らしいですよね。
はい。で、その他には1991年には設立をされた証券取引所は世界一番小さい証券どころです。
あ、証券所の世界最小。
最小。そう、一番小さいですね。
はい。
はい。あとは人口は世界では第138位になります。
また、なんか不思議な数字です
よ。
どのぐらいなんだろう、それは。
そう、138。
はい。
で、あとは2008年の北京オリンピックでね。
はい。
まで、夏季のオリンピックの金メダルを獲得してない国の中では、金メダルと銅メダルが一番多い国がモンゴルだったんです、実は。
はい。
そう、オリンピックから金メダルが取れなかった国の中では最も優勝だったんです。2008年、
う
ん、
はい、あとちょっとで、
あとちょっとで、でもこの2008年は初めてのモンゴルのボクシングの金メダリスト、
はい、
島田氏にも何回も2回ぐらいも来たんですよね、うん、バドルーグンさんっていう、
はい、
金メダリストは来ました。 で、その他にモンゴル人の IQ の平均レベルが81国の比べると17位に入るんです、はい、そう、モンゴル人の平均は知恵の能力が IQ 単位では98ですが、はい、オーストラリア、デンマーク、フランス、アメリカと同じぐらいです。
うん、
フィンランド、ロシア、イスラエル、ギリシアなどよりはちょっと上なんですよね。
なるほど。それはあの教育がっていうことなんですかね。
そう、やっぱり算数が非常にモンゴルは強くて、うん、私思うには日本ってやっぱりどうしても漢字の国なので、
はい、
何百校とか何千校はね、小さいの体の子供たち覚えてるじゃないですか、だからやっぱり国語にはすごくの力入れてるかなっていうのはすごく思います、
うん、
そう、モンゴル本当に35文字しかないので字が、そう、もう35個だけ覚えれば読めるし話せるし、
うん、
そうなのでキリル文字なんですけれどもね、だから国全体が算数にはすごく力入れてるんですね。
なるほど。
はい、さあその他に、
はい、
恐竜の卵の化石が初めて1920年頃にモンゴルのゴビ砂漠で、
はあ、
そう発掘されたんですね。
はい、
はい、やっぱりゴビ砂漠からたくさん出てくるかなと思います。
うん、
その他に、
はい、
オジロワシを正式の象徴にした三カ国の一つです。
あ、そうなんですね。
そう。
はい。
その他にいろいろあるんですけれども、一番今ですね、お正月で子供たちの話したけれども、
はい、
日本にはちょっとないんだけど、魔除けって言って、うん、赤ちゃんとか子供小さい時に、
はい、
暗い時にね、うんうん、夜は連れて行く時に炭でおさぎちゃんみたいに、
はい、
眉毛と眉毛の間に黒く塗るんですよ。
はい、おー、これは眉毛？
眉毛。そう、じゃあ悪いものに邪魔されないように子供を守ってるって感じが昔の伝統ですね。
はい、
そういうのって日本もあります。
魔除けで眉と眉の間に何か書くっていうのはないかな。でも例えばお札ですとか、
はい、
魔除けのお守りを持たせたりっていうことはよくしますね。体に何か書くっていうのはないですね、はい、日本ではね。
そう、それウサギちゃんっていう名前はつけるんですけどね、モンゴルは。
ウサギちゃん
は。はい。ウサギちゃん来たって言って。
そうですか。かわ
い
らしいですね。それだったらお子さんたちも嫌がりませんよね、きっとね。
嫌がらないです、そう。
さっきちょっと伺ってびっくりしましたけれども、オジロワシ、そうですか。
はい。
ね、日本でも天然記念物になってますけれども。
そうですね。はい。
非常に希少な猛禽類になってしまいました。
そうですね。はい。
翼広げると本当に大きいですからね、オジロワシ。
大きいよね。
美しい鳥ですね。
鋭いでかい。
あとはモンゴル帝国の話が出ましたけれども、
はい、
モンゴル帝国の歴史も学校で習いますか？
習います。
あ、そうなんですね。
はい、歴史で。
日本とはまた違った習い方をするんだろうなと思いましたけれども。
はい。
チンギスハンがね、起こした帝国で、アジアの大半とロシアにまたがる地域が、
はい、
一時はモンゴル帝国でしたね。
そうですね。
日本侵攻にも、乗り出したんですけれども、こちらはちょっと、失敗ということで。そう、
ね。
これが日本では現行ということでね。
はい。
神風が吹いたよっていうことも、私たちは習いますけれども、
はい、
また違った習い方をされてるんでしょうね。
はい、
そのあたりも興味深いですね。
はい。ぜひ次回、はい。
はい。さあ、新しいモンゴル語として、今年は寅年なので、
はい、
これをモンゴル語ではどのように言うのか教えていただけますか？
寅年はモンゴル語で、バル、ジル。
バル、ジル。
はい。寅は、バルって言います。バル。カタカナにすると、ルになるんですけど、はい、本当は、ローマ字で BAR。
はい、
バル。
バル。
はい。はい、で、ジルは、先ほど、うん、シンジリンって言った通りに、
はい、
年なんで、
うん、
バルジルです。
バルジル。
バルジル。
バルジル。今年はバルジル。
バルジル。
はい。ありがとうございました。バイルラ。
バイルラ。
そう、これはありがとうございますという意味ですね。
はい。はい、
さあ、それでは次回もお楽しみに。
バイルステン。
これはさよならという意味ですね。
はい。